火曜日の達人たち。
場合によってはね、あの株式の保有がまだ初代の方にしっかり残ったりとかすると、うん、その骨肉の争いになったりするケースがすごくあるんだよね、うん、するとね、あの僕らの立場さん、その2代目さん、3代目さんとの、うん、まあ、うん、こうについてるんで、
なるほどなるほど、年代的にもそうですよね。そうそうそうそう、今のそのいわゆる継承する側のパズルに入られることがあるわけですよね、うん、
と初代の方は、まあ、大体あの僕の仲が悪いというか パターンなんだけど、
ね、なるほどね。
で2代目さんからするとそのね、一緒にその、うん、なんていうかな、スクラム組んでる仲間なの で、うんうん、でいかにすれば、ね、会長をおとなしくしてみたいなのになるわけだよね、うんうん、でこれはでもね、そのある一種の事例じゃなくて東京でもちょうどもうすごく多い、そのファミリービジネスの世界においては、
うん、解決策とかあれはあるんですか。解決策というかどうすればうまくその辺はあれなんですかね、
まず一つは、ね、初代の人に変わってもらおうってなかなか難しい。
そうですよね。
もうそこまで
って、まあ、初代であればなおさらですね、やっぱり自分が本当に苦労して起こしてっていうあれですもんね。思い入れは尋常じゃないですもんね、うん、
で1個目は2代目がね、うん、あの初代とこう相まみえるときに、うん、どうしてもね、まあ、偉大なる初代であることはもう2代目3代目は分かってるんで、うん、つい同じ土俵に来たがるんでね。例えば営業が強いとか、はいはい、現場が強いとかいう初代だったら、うんうん、そこのゾーンで戦おうとする。まずそこをやめることだよね。初代とは違う土俵で自分が勝てるところ、うんうん、で、初代がだから現場上がりの社長だったら僕は営業からやってるよとか、うん、マネジメントが得意だよとか、うん、いうことで違う分野の得意なところを持ってっていうのが一個と、うん、やっぱりねリセットするには、うん、やっぱりこうブラジルサッカーじゃないけど、うん、個人プレーで、うん、個人の力で、ね、社会長の、パワフルなカリスマ性でっていうところからやっぱりガラッとこう変えて組織型に変えていく必要、うん、ヨーロッパ型じゃないけどね、
はいはいはい、
でそういう意味ではうちの方は企業理念とか経営理念っていうのを、うん、社員と一緒に作りましょうっていう、うん、でみんなで組織で守っていきましょうっていう、うん、そういうところに、うん、するとねそれを作る中で会長を無視するんじゃなくて会長の歴史をちゃんとこう収まえた企業理念、うん、その魂を継ぐんだと、うん、いうことを前提にその歴史をしっかり確認した上で、うん会長の作った歴史があるからこそ我々はその土台の上でやらせてもらっているという確認と同時にそれをちゃんと記録を残すことだよね、うん、なんていうかな、額縁でも何でもいいからそれは、うん、それを組み込んだ上で会社の精神を作り直してで2代目3代目は組織型に切り替えていくと、
うん
まあ、この方法で、まあ、より具体的にっていうのはね、まあ、ちょっとこのラジオの中で難しいので、
う
ん
う
ん、大方イメージしてもらえればそういうやり方かなと、
うん、
決してだから否定はしない、
はいはいはい、
否定をしたくなるんだよそこまで攻撃されると、うん、でこの前もねそのある2代目の社長さんがもう最近は景気が悪くてこうだから、うん、会長がまた何年かぶっかにね役員会に行って大暴れするんだと、
はいはいはいはい、
でもうこの野郎ぶっ飛ばそうと思ってるんだと、うん、どうしたらいいでしょうかっていう時に、うんまあ、答えは一つで、うん、会長に
親な
ん、うん、もちろん親御さんなんだけどね、はいはいでまあ、親御さんも心配だから来たりとか、まあ、今説明した流れとほぼ同じなんだけど、はいはいはいはい、喧嘩しない方がいいよと
そりゃそうですよね
で会長の言うことは分かるよありがとうねってでもう吠えてじゃあ吠えるなら吠えてくれと吠えさせてでそこで、親は黙ってろこの野郎なんていうシーン を役員やスタッフの前で見せるんじゃなくてニコニコ笑ってである時間になったらみんなにごめんねじゃあ本題に入ろうかっていう流れで、まあ、肯定をしてあげないともうしゃあないよとだそこで真剣な喧嘩をするしちゃダメよと
そうですね、
悔しかったら他のところで吐き出そうよっていうそういうまあ、ね、話をしてでそうじゃあその方法でやりますってことでその晩旅今日もこんなことがありましたみたいな連絡が来たりとかねいうケースもあるんだけど何しろ感情になっちゃうんだよねその感情を外さないと会社経営できなくなっちゃうんで、そこの部分はね、まあ、まだでも場合によっては親子だからいいけども、うん、それが例えば異業種同業種の協会とかあるじゃない、
うん、
なんとか 円安業なんとか業協会みたいな、うん、するとまたそこもほら古い流れの中で、うん、初代の会長がいて2代目がいてみたいなこんな歴史があって、
うん、
同じようなシーンはあると思うんだよね、
うん、
だからあの会社の中の事業承継と同時に協会の中の、うん、そのちょうど今まで経営元気だった世代から若手に変わるときには同じような問題がちょっとだから最近 2,3 某いくつかの協会からも
う
あこれ似てるよねって会社と似た状況が起きてるねっていうのは
なるほど
で彼らはやっぱりこう、ね、古い人たちに対してはあのもうそこは介入しないでくれという思いがあるし古い人たちは我が、ね私たちの歴史をというようなところになるわけだよねまあ、いつの時代もこう同じことを繰り返してるのかもしれないけども、うん、こう行き着くところはこう同じようなところに行ってるなっていうのはね、うん、だからその部分を僕らは仕事の中でこうアシストをさせてもらえれば、
うん
まあ、何しろそういう社長たちが僕らも含めてねやっぱりこう自分と仲間、まあ、社員ととか仲間とやっぱりこう自信を持って会社を経営できるっていうことが一番こういい流れかなと、
うんうん、そうですね、うん、
と、まあ、その内部での問題はそこが中心で、
うん、
外部は、まあ、地方も中心そうかな、
うん、
あのやっぱり変わりつつあって、うん、今まで1位だったところは落ち始めてたりとか今まで中堅のところが上がってきたりとか、要するに順序が変わりつつあるっていうかねっていうのは一番大きいのは大型店が、
はい、
特に地方は出店をしてくるんで、
はい、
老舗で一番だったところがどんどん落
ちていくという今日だから昨日のなんか新聞日経あの何でしたっけ例えばちょっと前に百貨店の売り上げをコンビニが抜いたとかってニュースになってて、はいはいはいはい、昨日だか一昨日だか日経でそうですよね通販ネット通販いわゆる通販の売り上げが、
うんうんうん
百貨店コンビニ合わせたものを抜いたみたいな
もう完全に入れ替わってる、
はい、
これね恐ろしいのがね、
はい
お店を構えていらっしゃいませってやってる会社というかお店は、
はい、
ネット通販で売れてる現状をこうやってさ、
うん、
あのテレビやラジオ雑誌をきちっと見てて、
うん、
もう実感するなって思える人はセンスがいいと思う、
うん
これね
うん、
そこ感じられない人はさ、
うん、
なんで最近業績悪いんだろうなって
うちの社員がわからない、
わからない、
なるほどなるほど。でもそうですよ。僕なんかもやっぱ考えてみてもネット経由で買うものが増えましたもんね。
もう圧倒的多いでしょ、
はい、でもまだね、うん、1年ぐらい前なんか本当本なんてやっぱり本屋で僕買ってましたし、うんうん、今は本当8割9割、まあ、本屋さん自体も好きなんで本屋さん行くんですけど、うんねうん、でも8割方は、ねうん、あのネットから買えますし普通のなんだろう例えば洋服なんかもオークションで買ったりとかね、うんうんうんうん、そうですねやっぱ増えてますよね、うん、
あのこれはだから営業戦略の話になっちゃうんだけども、
うんうん、
あの営業戦略っていうのは敵と戦う、
うん、
戦い方の問題なんだよね、
はいはいはい、
で、多くのなんつうかなその戦略がうまくいかないケースってい
う
のは、敵が存在してることにこう気がつかないんだよね、
うん、
で僕らは何と戦ってるかというと、うん、お客っていう狩りをしてるわけ、うん、お客さんをいかに取るかっていう、
うん、
その時に自分の横に並んでその客に手を出そうとしてる、
うん、
敵がいるわけだよね、
うん、
競争相手が、
うん、
その競争相手が一緒に横に並んで戦ってるならば姿が見えるんだけども、
うん、
それ分からなくってお客さんは自分のサービスを取るのか、
はい
うん、横に並んでる連中僕らにとってはこう、
うん
ね
うん、
あの見えないところにいる、
はいはいはい、
彼ら選ぶのかは、
はいはい、
でお客さんはにっこり笑ってあ機会があったらお願いしますって言ってるけども、実は我々ではない他の競合他社を選んでる可能性もあるわけだよね、
うん、
という見えない敵と戦ってるということ、
はい
こう意識して戦略を練らないと、
うん、
まさにだからお店開いてる人は隣に三木谷さんにやられちゃってるっていう状況にね
ありますよね絶対ありますよね
ここはだから、商売がますます難しくなってるし、
うん、
そこを意識していかないと、
うん、
気がついたらもう手の打ちようがない
そうですね
だから、ね、さっきのその話戻るけども、
うん、
やっぱり地方の老舗だった都会から大きなところが現れましたってやって、
はいは
い、いかにすればね大手の名の通ったそういうお店と戦うかってことだけに意識をしてると、
はい、
実は今度自分たちよりも、
はい、
今までランクが下だったところが、 個人事業主化して、うんうん個別営業で回られちゃって、うん何パーセントかもそのすでにそこで食われてるとかね、うん、上下で食われてるみたいな状況が起きるんだよね。ちょっといつの間にか自分たちはこの地域で老舗で一番だったのに、うん、上にも敵がいるし、うん、下にも細かい敵がいて、うん、挟まれてもうどっちに動いていいやらみたいなことに、
うん、
これがだから特にその二世三世経営者っていうのは老舗の会社が多いんで、
うん、
だから外的 なんていうかな問題はそういうところにも現れて、
うん、
内側の問題と外側の問題を抱えながら、うんまあ、それが一番大きなあれかな、
うん、
傾向としてある部分
だ
ろ
うね、うんうん、
っていうのは難しいところですよ、
うんうん、
だそれを背負いながら、まあ、内側を固めて外に向くか、でも外はもう現実どんどんどんどん攻められてるんで、うんうん、外でしっかり作っといて中をなのか、
うん、
もうほぼね同時に進行しないと、
うん、
非常に厳しい。これから 2,3 年とかね、
うん、
会社系特に新生の会社さん、
うん、どうなんですか今篠田さん、まあ、地方もたくさん行かれてるみたいなんですけど、うんうん、一時期よりはやっぱりいわゆるその政府の発表とかいうのでは情報修正とか一時は良くなったっていう、
いやそんなことないと
思う、月例経済報告なんかもね、
うん、でもそんなことないと思うね、
うん、
っていうのは今だから大きくドカンと落ちる前 その資金が入ってるというか、
はいはい、
維持してる部分がずっと続いてる感じがしてて、
うん、
これでせーのってもうここ限界ってことで手をパッと離したら、
うん、
銀行がもう手引きますよとか、
うん、
資金もここでショートしますよとか、
うん、
いうようなケースで経済を持たせてる部分がすごく感じられてて、
うん、
でその間にいろいろとこう修正して、
うんまあ、そうですね、うん、確かに延命治療的な、
うんうん、部分があると思う。
ありますよね。
だから景気が悪い時っていうのは大体銀行さんがこの会社は残そう、
うん、
この会社はもう終わりにしようっていう判断をするじゃない、
うんうんうん、
それは本当に魅力とかお客さんに喜ばれてる会社であるかないかは銀行ポストとかあんま関係ないからね、
うんうん、関係ないし、まあ、そうですよね。
判断の基準がちょっと
こう本当はね そこを
見てほしいんだけど ねそうでないケースが多いんで、そういうあれではね、ひどいところが、
うん、
あるね、うちのクライアントで、
うんうん、
すごく数字が上がってるところ、うん、
はい、
があって、
はい、
銀行さんはこの時期にお金貸して借りてくださいよと、
うん、
いやいやうち儲かってるけど景気悪いからこのまま行くんだって言ったら、
うん、
そんなこと言わずに借りて、
うん、
新しい商売しませんかと、
うん、
何屋がいいんだよって言ったら、うん、飲食でホルモン屋が今儲かりますからホルモン屋やりましょうなんて、
うん、
お前銀行のくせにそこまでね、
うん、
ふっかけて失敗したら手引くんだろ
う
みたいな話じゃない、
うん、
そんな某大手の銀行もあったりする、
うん、
まあ、その人個人の問題なのかもしれないけども、
うん、
そんなこともね、
うん、
でどうでしょうかって言ったら、いや質問するまでもないじゃん、そんな蹴ってくださいよ、そんなのって、
うん、
まず自分の会社しっかりしてから、
うん、
それから次行きましょうって、
うん、
そういう意味でも結局他人の話に振り回されない、
うん、
でもちろん他人の話をしっかり素直に聞くことが大事だけども、自分の軸を持って他人の話を聞くってことが大事なんで、
はい、
それはもうね、どちらも、
うん、
会社経営としては必要だなという気がするね、
うんうん。